では次のトークは私たちの電車事情です。よろしくお願いします。どうぞ。
こんにちは。
こんにちは。
私たちは江南大学社会学科2回生のリホピンと
かわちゃんと
アンディです。
よろしくお願いします。
お願いします。
突然なんですけど、朝の電車って座れた？かわちゃん。
そうですね、普段いつも座れるんですけど、今日1限からやったってこともあって満員電車でなかなか座れなくてすごい悔しかったです。
アンディはどうやった？
私はいつも1限の時は頑張ったら座れるんですけど、今日はたまたま遅延してて人身事故で、駅に着いた時になんか60分遅れの電車がたまたま来てゆっくり乗れたんで、遅刻せず学校には来れたんですけど、すし詰め状態で来たので座れなかったです。悔しい。
悔しいですね。
リホピンはどう？
私は、2人とちょっと時間割り違うから今日は2限やったんで、普通に余裕で座れてきました。アンディってちなみに電車で座れる工夫とかってしてますか？
そうですね、私は結構座りたいって思うタイプなので必死に工夫してます、というのも通学時間が片道で1時間ほど電車に乗っていないといけないんですよ。なんか田舎から都会に向けて行く電車なので人も多いですし、なんか工夫としては電車が来る時刻よりも5分とか10分早く行って、乗り換えのしやすい最後の車両に先頭で並んで待っておくことを徹底していますね。あとは電車が到着するときにその並んどるところから中の座席どこが空いとるやろうっていうのをちょっと見極めてから入ったりしたりしますね。なんか周りの友達とかも結構座りたい座りたいって言ってる人私の友達多いので、でしょ、なんでちょっと参考になるかなと思うのでみんなもやってみてほしいと思います。リホピンは何か工夫してますか？
私はそのアンディみたいに命がけみたいな感じの工夫はしてないけど、ちょっとしてるなって思うのは、優先座席マークがない入り口あるじゃないですか、真ん中かな、そこから入るようにして、ちょっとでも座れる可能性を広げようとっていう工夫はしてますね。っていうか、ところでなんですけど、かわちゃんこの前電車でなんか面白い体験したって言ってたじゃないですか。
ありましたね。
あれ聞きたいよね。
2人みたいにそんな参考になるような話じゃないんですけど、なんかこの前ユニバーサルスタジオジャパンに行ったんですね。でその時にちょうどその日がすごい人 が多い日で混んでて、帰りの電車も満員やったんです。でなんかやっと電車乗れたんですけど、満員電車って気分良くないじゃないですか。嫌やなと思って乗ってたんですけど、たまたま隣にいたのが欧米の方が2人組やって、なんかその方たちが急に携帯でカメラにして手を上に上げたんですね。で写真を撮り始めて、でそれが今度内側に向いて、その2人組と自分もそのカメラに映ってたんでピースをしてみたんです。そしたらなんか向こうも喜んでくれて、なんか一緒になってちょっと交流して喋って写真撮って、でこっちのカメラでも撮ってくださって、すごい充実した楽しい満員電車になりました。
面白いですね。
結構貴重な経験できて、その経験から海外と日本の電車にはどんなギャップがあるんかなって気になって、江南大学の国際交流センターという留学生が集う施設でインタビューしてきました。
でインタビューに協力してくれた人は3人いたんですけど、3人のうち2人はアメリカ出身の方で、もう1人は中国の出身の方でした。
まず最初に日本に来て感じた電車でのギャップはありますかという質問をしてきたんですけど、なんかアメリカも中国も駅にトイレとかコンビニがないんですって。だから日本に来てなんかトイレコンビニがあって驚いたと言ってました。あとは中国の方がおっしゃってたんですけど、中国は一つのルートに一つの電車しか通らないから、日本なら特急とか快速とか普通とかなんかいろいろ種類があるのがびっくりしたって言ってたのと、あとそれが時間通りに来るのが なんか本当に驚きで乗り遅れたらあかんからもう早いかなって思うって言ってました。で話聞いてて私が個人的にびっくりしたのが、中国って絶対持ち物検査があるんですって。乗る前に混雑してても絶対に中身見て確認されるらしくて、なんかそういうのあるんやと思うんでこっちが驚かされました。
飛行機とかやったらわかるけど電車でってないですよね。
厳しいですね、めっちゃ
時間かかりそう。
と次聞いたのがそれぞれの母国での電車のマナーについて聞いたんですけど、まずアメリカから言うとですね、なんか日本の電車って結構喋るとき気使ってちっちゃい声で喋ったりとか、そんななんか大きな声で喋らないじゃないですか。
そうですね。
でもなんかアメリカでは別にやっぱりそういうの気にしないみたいで、普通に声大きく喋ったりして、まあ、大声で笑ったりとか普通にあるみたいで、そうほんまにまあ自由の国やからかなって思うんですけど、あとなんか野球有名じゃないですかアメリカって。そうそう、だからなんか野球の試合帰りとかにファンの人がテンションマックスな状態で電車乗ってきて、もうそのまま電車でまた騒いじゃってみたいな、もう結構多々あるみたいで
なんかあれみたいですね、日本でいう、私甲子園駅使ってたんですけど、高校の時阪神のとか試合だったんでそんな感じなんです。
あ、日本でも
結構あるっちゃあるんですか。で
も
それよりは
まあ確かに
そのレベルアップした感じです。
ちょっと確かに
すごいアップしてそうですね。
アップしすぎた。あとはちょっと面白いなって思ったのがアメリカでなんか電車で捕まる棒みたいなあるじゃないですか、それを使ってなんかポールダンスをしてる人がいたり、あとなんかバンドマンの方がギターで演奏して電車の中で、でそれでにお金をもらおうとする人もおるみたいで、日本ではありえんなと思って、あと、まあ、中国の方に聞いたら中国も、まあ、ルールはあるけどみんなやっぱ守ってないって感じでやってるらしくって、でもなんか一個だけやったらあかんってみんなが思ってることがあるみたいなんですよ、それは何でしょう。
何やろ急に何やろ、何かな、あれちゃいます、優先座席には絶対に座らないとか。
あ
え
おではな い,
ではない
違う、はい、違います、
何やろ、あれちゃう、あの、リュックは必ず下ろす、
邪魔にならないようにみたいな、
違う、
お父ちゃん
ブブー、
違います。何ですか、
まあ、正解は中国ではその電車の中でご飯を絶対食べないっていうのは、まあ、暗黙の了解みたいなルールみたいならしくて、でなんでかっていうのがちょっと気になって聞いたんですけど、中国のご飯って餃子とか肉まんって匂い強いじゃないですか、ニラとかニンニクとか入ってって、ね、そう、それを気にしてご飯は食べないようにしてるみたいですよ。
美味しいですけどね、
確かに551とか持ってる人迷惑です
よね。確かにありますね、食べたくなる。その次に聞いたのがその国で満員電車があるのかないのか、であるとしたらそれはどんな時かとかどのような状態かっていうのを聞いたんですけど、アメリカでも中国でも満員電車自体はあるみたい で,、でその時間帯もまあ大体朝の7時から7時とかから、まあ、夜の5時ぐらいらしくて、まあ、日本でもまあ一緒ぐらいですよね、通勤通学の時間ぐらいが顧問かなって感じで、でもあのなんか日本のようにそこまでぎゅうぎゅうになる機会が少ないみたいでした。
次に座るための工夫はしていますかという質問をしてきました。なんか先ほど私たちめっちゃ座りたい座りたいって言ってちょっと工夫言ったんですけど、中国の方はもう譲るのがめんどくさいから、もう全然立ちますみたいな、若者は立つ人の方が多いですよみたいな、
最初から立っとく、
はい、そんな感じあって、ってなりました。あとアメリカの人は工夫はしてないし座るときは座りますみたいな感じでやってたので、
まあ緩い感じ
で、ね、そうですね、私たちのちょっと画滅したというか関西魂を見せてしまったような気がしますね。
と次に聞いたのが優先座席があるのかないのかと優先座席でのマナーについて聞いてきました。で優先座席はアメリカも中国も両方あるみたいなんですけど、まあ、優先座席に対する意識とかマナーがちょっと違ってて、まず中国から行くんですけど、中国ではちょっと優先座席に対する意識が結構高い
って私は思って、なんでかっていうと、なんかバスで例えば満員あるじゃないですか、の時にその優先座席に健常者の方が座ってたら、そのバスの運転手さんがアナウンスしてその席を譲ってあげてくださいみたいな、アナウンスをしてくれるみたいで、で普通そのアナウンスしたらみんな変わるじゃないですか、
変わりますね。
でもなんかこの方が体験したのは、なんかアナウンスで言われても変わらへん人がおったみたいで、でもなんかやっぱみんなから見られるじゃないですか、変わってあげへんのみたいな、でなんかそれで恥ずかしくなったのか分からんけど、自分が持ってる雨傘で顔を隠して隠しながらそう座ってって、なんかそこまでして座りたいからって、
それこそめんどくさい
間違いないですよね、ほんまに。
そっちの方がめんどくさい、
あとアメリカもまあ優先座席あって、対象の方は日本と同じようにお年寄りの方、怪我してる人、妊婦さん、赤ちゃんや子連れの方を対象にしてるみたいでして、でまあ空いてたら座るけどみたいな、まあ、日本の私らと同じような感覚で、そんな違いはあんまり思わなかったですね。
なるほど。なんかアメリカも中国もそんなに違いってないんですね、日本と。なんか私友達で韓国がめっちゃ好きな子がいるんですけど、その子から聞いた話によると、なんか韓国では優先座席に対する意識がすごい高いみたいで、健常者の方が座れないようになんかテディベアを置いてやってるみたいです、それ驚きました。
今回アンケートしてきて、インタビューしてきて、なんか日本ってコンビニとかトイレとか施設が充実してるんだなということを私感じました。あとなんか時間通りに電車出発発車しちゃうっていう定刻を守っているっていうのが、なんか日本人の性格らしいなというふうに感じました。
結構それ当たり前と思っとったから、結構今回意外やった
、ね、意外ですね、私よくなんか遅刻しそうな時とか時間ない時とか駅のコンビニでなんか昼ご飯とか買っていくんですけど、じゃあそれ日本じゃなかったらできないんですね。
確かに。
お昼食べれない。
ほんまや
ね。なんか私が一番怖って思ったのが、駅でトイレがないっていうのが衝撃すぎて、また2人は知ってるんですけど、すごいトイレ近いじゃないですか。そうですね。トイレ、駅のトイレってすごい利用しとって、もうそれが使えへんって思っただけでちょっと海外行くのちょっと恐れてきました。
なんかみんなわかるかと思うんですけど、都会の方行ったら駅ビルってあるじゃないですか。なんかあの服売ってたり化粧品売ってたり、なんか商業施設がその改札出たすぐのとこにある、ああいうところで私結構もう買い物済ませちゃうことが多いので、なんか便利やなって感じたのと、他の国にないんかって感じたらちょっと、ね、思いますね。
そうですね。で今回は自分たちの実体験と日本と外国の電車についてインタビューをしてきて感じたことは、やっぱり日本っていい国やなって思いませんでした？
確かに
便利ですね。
もうそれに慣れてるから余計なんかあれって思ったこともあったし、でこのラジオ、この内容を聞いてもらって、海外から日本に遊びに来た人とかの参考になればいいなって思いました。で日本の施設をフルに活用してもらって、母国では体験できないことを体験してほしいと思いましたね。
そうですね。
まあとりあえずくれぐれも電車には乗り遅れないようにお願いします。
はい、ありがとうございます。3人のトーク、確かにあの1ヶ月前に、ここのラジオに出てくれたアメリカ人の学生さんが、日本に行って何感動するかというと、カレーライス大好きとかいろいろあったんですが、その中で電車が正確に来るっていうのすごいびっくりしてました。なんかそれは当たり前ですよね、私たちにしたら。でもあの3分遅れただけでも延々に3分遅れて申し訳ありませんとかこう、あのアナウンスしますよね。そういうの必ずしも世界中じゃないみたいですね。で皆さんが電車乗るときに絶対自分はこれを気をつけてるってことありますか？
気をつけてる、
これはしないようにしようとか、多分海外から来た人あの知らずにするだろうと思うけど、これはちょっと注意とかないですか？そういう、
まあでも席を詰めて、みんな座れるようにっていう意識はしますね。
扉の近くやったらすぐに出るとか、 邪魔にならない、
うん、ああそうか降りれない人がいるとかね、うん、あるもんね、あの、うん、あとやっぱりスマホをあ、うん、じゃなくて電話をするっていうのは、
あ
の私ロンドンに時々行くんですけど、ロンドンでも電車の中で普通に通話してたり、こちらでもあのバスの中で話してたりするから、でも今の日本であんまり電車の中で電話できないよね。
そうそうですね、一回降りて
するね。以前はあの OK だったけど、最近は何年か前からそれできないとか、その時にもって変わるかもしれないんで、またあの世界でどういうふうに電車事情が違うかっていうのは、ちょっとこれから話題にしてみたいと思います。トイレがほんまにないかっていうのを確認しますね。
お願いします。
ありがとうございます。